改めまして皆さんおはようございます。ようこそ東京キリストの教会にお越しくださいました。素晴らしい聖餐式と献金のメッセージに感謝したいと思います。先週先々週と不在にしてご迷惑をおかけしました。皆さんご存知かと思うんですが、実はイスラエルに行かせていただきました。これはどういう企画だったかというとですね、インドネシアの教会が企画してくださってですね、特別に日本人の枠を少々取っていただいたということで、山崎夫妻と私、そして大阪の翔平さんと4人特別な枠が与えてくださったので、一生に一度の機会とかなと思いまして、参加させていただくことになりました。聖書を伝えるものとしては聖書の現場を目の当たりにすることは、マスターカードかなと思いました。プライスレスかなと思いましたので参加させていただきました。毎日ですね、実はでもディボーショナルがありまして、レッスンが毎日あってですね、3、40枚のスライドが毎日送られてきて、それを毎日勉強して、だいたい朝7時から夜7時か8時ぐらい、朝7時ぐらい出て夜7時か8時ぐらいにも戻ってきてヘロヘロになっているという形でしたが、素晴らしい学びと霊的な時間がありました。特にハーレムさんとブディさんがリードしてくれて、貴重な研修となりました。そして私たちが決心したことがあるんですが、一生に一度と言いながら私たちが確信したのは、これは日本語で企画しないといけないということを感じました。ですので近い将来、私たちのこの教会でイスラエルのトリップを企画したいと思います。はい。私の計画では一応3年後あたりにちゃんと積み立てして、徐々に積み立てして、この日本のこの教会で、企画したいと思います。はい。なぜかというと、本当に言葉では表せないものが本当に多いですので、それを私たち多くの日本人の弟子にとっても大切だと非常に感じたからです。ありがとうございます。それが今後たくさん伝えていけたらいいかなと思っております。今日は一緒にこのマタイによる福音書から学んでいきたいと思います。マタイによる福音書16章を開いてください。マタイによる福音書16章13節から20節までを一緒にお読みしましょう。マタイによる福音書16章の13節から20節まで一緒にお読みしましょう。13節から。ペトロ信仰を言い表す。イエスはフィリポカイサリア地方に行ったとき、弟子たちに、人々は人の子のことを何者だと言っているかとお尋ねになった。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだという人も、エリアだという人もいます。他にエレミアだとか預言者の一人だという人もいます。イエスが言われた、それではあなた方は私を何者だというのか。シモン・ペトロが、あなたはメシア、生ける神の子ですと答えた。するとイエスはお答えになった、シモン・バルヨナ、あなたは幸いだ。あなたにこのことを表したのは人間ではなく、私の天の父なのだ。私も言っておく、あなたはペトロ、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できない。私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれる。それからイエスはご自分がメシアであることを誰にも話さないようにと弟子たちに命じられた。エイメン。これ非常に考えさせられる問いかけをイエスがした、そういった場面だと思います。これはフィリポカイサリア地方にイエスが行った場面と書かれてあります。このことを少し考えたいと思います。こちらにあるんですが、これイスラエルの地図です。当時イエスの時代のイスラエルの地図なんですが、イスラエルの大きさはだいたい私たちの日本の四国ぐらい大きさです。で、このフィリポ・カイサリアというのは、このイスラエル地方の一番上あたり、ポツンとなっているところなんですけど、 フィリポ・カエサリア、あそこです。でイエスが最も北に行ったあたりです。人生のその選挙活動の中でイエスはの選挙活動は大体このガリラヤ湖周辺、ガリラヤ地方出身だったガリラヤ周辺で行われていて、でそこからフィリポ・カエサリア北の方に行って、そこから最後の選挙活動は南に下ってってエルサレムで終わるっていうのがイエスの選挙活動でした。で非常にここは実は大切な場面になります。別の図で見てみたいんですけど、イエスの選挙活動の時間は約3年間と呼ばれています。でマタイによる福音書は、福音書のこの16章の場面は実は最初の2年半の終わりのところなんです。福音書っていうのはなんか面白くてですね、最初の2年半で大体福音書の半分が書かれてる、16章まで。そして16章から28章までが約6ヶ月間になる。だ長いスパンをちょっと短めにしてだんだん濃くなっていくっていう。特に最後の1週間、マタイですと21章から28章までに最後の1週間が割かれています。ただどういうことかというと、最初ガリラヤでこうやってこれが北に上がっていくっていう思考サインです、最初に。で、そのフィリポ・カエサリアに着いたところから、実はイエスのメッセージがガラリと変わります。ちょうどここの北のところに行ったところから、イエスのメッセージはより革新的なものに変わっていきました。この場面もそうですし、この場面の次の聖句では、私に従いたいものはすべてを捨てないといけない。それは弟子の基準が示されて、どんどん革新的なものに変わっていきました。そこが変わった時点がこのフィリポ・カエサリアっていう場所になるわけです。そしてこの場面でイエスがいきなり革新に迫る質問をしたわけです。それはこうでした。人々は私のこと何者だと言ってるんだ。答えは様々でした。様々な名前が挙がりました。ある人は洗礼者ヨハネだって言ってます。いやいやいや、エリアだって言ってます。エレミアだ、預言者の一人だと言ってます。まあ、どの人もこの名前が挙がった人は神様のメッセージを受けた預言者の人たちでした。でもその後にイエスは聞きました。じゃあ、あなたはどう思う？そこでペテロは素晴らしい信仰告白しました。あなたはメシアです。生ける神の子ですと言いました。実はこのここでの信仰告白は、人間が初めてイエスのことをここまではっきり救い主だと言った信仰告白だと言われています。そこでその言葉を言ったペテロに対してイエスは、あなたは幸いだと言いました。そしてペテロに、御国の鍵を授けると伝えました。ここは短い箇所ですが、私たちに今日も大切な問いかけをしてくれる聖句だと思います。今日私たちはイエスのことを何者だと言うんでしょうか。今日あなたはイエスを何者だと言いますか。今日の説教のタイトルはこれです。イエスは誰ですか。一つ目のポイントはこれです。あなたはどうですか。英語の聖書だと、What about you? って問いかけます。今日イエスを私たちが今日どのように捉えているかで、私たちの見方が変わります。今日私たちは本当にイエスが誰かを見えているんでしょうか。分かっているんでしょうか。フィリポ・カエサリアに来たとき、イエスはわざわざ自分からこの質問をしました。最初の質問は先ほど話したようにこれでした。人はどう私のことを言ってるんですか。まず名前が挙がったのは洗礼者ヨハネでした。これはイエスの時代のまさに預言者と呼ばれている人でした。力強いメッセージを語る人でした。当時の代表選手みたいな方です。 そして次はエリアでした。この聖書の時代の人たちにとって、ユダヤ人の人にとって、エリアっていうのはまず預言者の代表選手でした。預言者といえば誰って言われたらエリアが出てくるわけです。立法と預言者って言ったらモーセとエリアが出てくるわけ。エリアが預言者代表人物でした。そしてエレミアっていう名前を呼びました。実はエレミアっていう人も、そのエリアは前半の預言者の代表者で、後半の預言者の代表者はエレミアだと呼ばれているのがあるそうです。まあ、イエスは神様のメッセージを語る預言者だっていう、まあ、人気があったみたいですね。そういう評判はあったみたいです。でもイエスはこの場面でその返答に対してはあんまり満足できなかったのかもしれないです。終わらなかったです。まあ、おそらく満足できなかったっていうよりもその次の問いかけを初めから用意してたんだと思いますね。じゃああなたはどう思うんですか。もちろんここのあなたっていう複数形なんですけど、弟子たちに問いかけられました。あなた方はどう思うんですか。でもしかしたらイエスは弟子たち一人一人手に置いて、あなたはどう思うんですか、あなた方はどう思うんですかっていう問いかけだったかもしれないです。今日私たちはイエスは何者だと言うんでしょう。人が何と言ってるかっていうことはとても大切なことですね。人からの貴重な意見、貴重なアドバイスがあります。おそらくイエスに対してもさまざまなイメージや多くの語られ方が人によってされています。私は初めてこの教会に来た時にイエスのイメージはこうでした。語られてたのか世の中の人は語ってたのか分かりませんが、私は後ろから光が差している仙人様だと思ってました。おそらくなんかイエスはヒゲが生えてヒゲと羊をこうやって撫でてる人だと私は思っていました。もしくはある若い人たちはバチカンにある天地創造の超マッチョなイエスがイメージかもしれないです。あんまりこのイメージ持ってる方いないかもしれないです。素朴なイエスかもしれないです。いい教えをするイエスかもしれないです。いい人かもしれないです。あるいは厳しい人かもしれないです。おそらくそれらは一部においては真実が含まれていると思います。イエスは預言者のような神のメッセージを預かった人でもあったわけだ。しかし、人が言っていることでは本当のことがわからないときのが多いです。あなたはどう思うんですか？あなたは私のことを何と言うんですかっていう問いかけは、私はなんかマラソンのようだなと思います。まあ、ちょっと私の趣味で申し訳ないんですが。私はよく人に聞かれます。マラソンってどういう感じですかって言われるんです。私は大抵マラソン走ったことない人に対してはこういうふうに返答します。42キロ走ってるとですね、大体100回ぐらいやめたいなって思うんです。なんで自分はこれやってんだろうなって100回ぐらい思うんです。でも42キロ完走したあの瞬間、ああ言葉で言い表せない、あああの達成感、なぜかまたやりたいって思わせられる。これこそプライスです。私は経験者なんで、私の言葉は真実だが含まれてると思うんですね。でも私が分かってるのは、実はマラソンはその人が経験しない限り絶対に分からないものです。どうしかというとこれは知識じゃなくて経験するものだから。私たちの多くの物事は、特に大切な物事は、自分が直接経験したり自分が直接触れない限り私たちは分からないものだ。で、本当にそれに触れてみないと、人からの意見が本当にいいアドバイスなのか、それとも的外れなものなのかもわからないときがあります。だから今日、もし私たちがイエスから あなたは私のこと何と言うのかという質問に真剣に答えようとするんだったら、私たちは人の意見で答えてはいけないと思います。私たちはイエスを個人的に知らないといけないです。あなたは今日イエスのことを何者だと言いますか。じゃあイエスは本当にはどういう方なんでしょうか。この聖句には何と書いてあるんでしょうか。ペテロはこのように答えました。あなたはメシア、生ける神の子です。英語だとこう書いてあります。 You are Christ、 あなたはキリストです。真実が分かりました。イエス・キリストっていうのは本名じゃなかったんです。キリストっていうのはメシア、救い主っていう意味です、ね、あなたは救い主です。それに対してイエスは言いました。あなたは幸いだ、誰もあなたに抵抗できない、対抗できない、あなたに御国の鍵を授けます。実は今回の旅の中で私はフィリポ・カイサリアに行くことができたんですね。そこの場所に行ってすごく気づかされたことがあったんです。この聖句に対して、実はこのフィリポ・カイサリアはなんでイエスがわざわざこの場所でこの問いかけをしたんだろうということをすごく考えさせられたんです。そしてこのイエスのこのペテロとイエスのこの言葉のやり取りがどれほど力強いものかということを私は実感させられたんです。フィリポ・カイサリアっていうのは先ほども話したんですけど、一番北にあるんです。で、一番北にあってそこにヘルモン山って山のふもとにある町なんですね。今はバニアスっていう町なんですけど、で、これはイスラエル中の飲み水の何ですか、これは湧いてるところになるんです。だからめちゃくちゃ水が豊富なんです。で、ここからガリラヤ湖にも、そしてヨルダン川になって視界にも注がれてるわけ。すべてを潤してる最初の場面がここの場所なんです。すごく豊かな場所で、当時ですね、当時日本でもそうだと思うんですけど、水が出る場所、水が豊かな場所ってどういう場所かってされるかっていうと神聖な場所になるんです。そしてですから実は神様が祀られる場所になるんです。で、実はここは聖書の神様なんじゃなくてギリシャの神様がその時代、イエスの時代からすごく祀られてたんです。で、ここに書いてあるんですけど、パンの洞窟っていうのはお腹が空いた人がパンを食べた洞窟なんじゃなくて、ギリシャ神話に出てくるヤギの神様っていうのがいて、それがパンっていう、パンかパンっていう神様なんです。それをこの洞窟のところの奥に水が湧いてるんですけど、そこにちゃんと神殿が建てられてた。で、どういう町だったら、これが復元図なんですね。このパン、さっきの洞窟のところはこの一番左のところなんですけど、そこにこのパンの神を祀る大きな神殿があって、ものすごくこの町が栄えていました。そしてフィリポ・カイサリアっていうのは名前からわかるんですけど、フィリポっていうのはヘロデ大王の息子がシーザーですね。カイサリアっていうのはシーザー、ローマ皇帝のために建てた町だっていうことです。ですからローマ帝国の立派な神殿が建てられてた場所。だから違った神様が礼拝されてて、当時の世の中の最も強い神殿がそこに建てられてた場所で、わざわざイエスは質問したんです。で、このやり取りをした。イエスはペテロに何と言ったんでしょうか。イエスはペテロにこう言いました。あなた幸いだ。私はこの岩の上に私の教会を建てる。イスラエル行って分かるし、このフィリポ・カイサリア行って分かるんですけど、イスラエルはね、岩だらけなんですよ。そして実はこの偶像の違う神様、他の人が頼りにしているこの偶像が立っているところは岩の上だったんですよ。 イエスが言ったのは何ですか。イエスが言ったのは、他の人が頼りにしているこの偶像の神様、この岩の上に立ってるけど、私はあなたの岩の上に立てる。黄泉の力っていうのは何ですか。黄泉の力は、もともとの言葉とゲートオブヘルですね。ですから黄泉の門の力も打ち勝てないっていう表現です。で、明らかにここに立っていた神殿、ローマの帝国なのか他の神様の神殿を意識した表現なんじゃないですか。これは他の神様の力もこれに抵抗できない、打ち勝つことはできないっていう表現でした。何を言ったんでしょうか。もちろんペテロっていう名前の意味も岩でした。でもイエスが言ったのは、あなたはこの他の人が頼りにしているこの偶像の神様よりも、当時社会で最も強いローマ帝国よりも、あなたは力強くなる。私はその教会をあなたの上に建てるって言った。その言葉はどうなったでしょうか。その言葉は真実になりました。ペテロの人生はローマ帝国よりも、他の偶像の神様よりも、はるかに力強い人生で多くの人々に影響を与えました。皆さん、ペテロはどこの出身だったか分かりますか。ガリラヤ地方出身でした。私はガリラヤ湖行って分かりました。やっぱりイメージ通りガリラヤ湖はやっぱり田舎でした。自然は豊かだったんですけど、やっぱりガリラ地方は田舎でした。シモンという名前は一般的な名前でした。どういうことでしょうか。何者でもないペテロをイエスの言葉によって、イエスは彼を最も力強いものに変えることができたということです。それは何を表すでしょうか。イエスこそ生きている神様の子だっていうことなんじゃないでしょうか。イエスこそメシアであって、死んでる神様じゃなくて生きてる神様だっていう、それを表してるんじゃないでしょうか。今日私たちはイエスのことを何者だと言いますか。あなたはイエスを何者だと言いますか。私たちの人生には自分の力でどうしようもない岩のようなものがあるかもしれないです。どうしても自分で動かせないような岩があるかもしれないです。人々が頼りにしているいろんなものが私たちの社会には溢れています。どれを頼りにすればいいんでしょうか。でもイエスが問いかけることは何でしょうか。あなたは今日私を何者だというか。そして聖書が言っているのは、イエスはそれらよりももっと力強い方だということなんじゃないでしょうか。 What about you? あなたは私を何者だというのか。今日イエスは変わらないです。2000年間何も変わってないです。それをどう見るかは私たちにかかってます。そしてあなたにかかってます。ぜひ表面的に見ないでください。深く触れてください。私は今回フィリポ・カイサリアのその場所に立った時に、この聖句を開いてただただ心が動かされました。今私はイエスのことを何者だというのか。私は考えさせられました。私は1999年にバプテスムを受けました。20年前になりました。どうして私は20年間、この20年間何度も聖書を読んでお祈りして心変えてこの人生歩んできたのか。何度心が落ち込んで、何度葛藤があってももう一回聖書を読んで心変えられてきたのか。それは20年前、私はイエスが私の主だと決めたからです。イエスは私のメシアであると告白して自分の主であると決めたから、私は何度も立ち返ってきたと思います。それはただ神様、イエスがいい教えをするとか、 ただ神様的なメッセージをする方とか、そういう方ではないです。イエスが主だから、私はそれをし続けてきたと思います。同時に20年間、ただその時に決めたことじゃなくて、この20年間は何度も何度もイエスが主であることを確認してきた旅路だったと思います。何人もの人がイエスが主です。私の主ですっていうのを、この場所でも違う場所でも見てきました。でも同時に大切な人や近い人を亡くすことも何回も経験しました。その度に心が動かされて葛藤して、神様見えなくなった時もあるけど、それでも神様に立ち返った時にやっぱり神様働いてくださるということを思い出させられました。明日は3月11日です。震災から8年が経ちます。大震災は私の信仰生活に最も大きな影響を与えたことの一つです。私は葛藤して涙を流していろんなことを考えました。でもそれも、そこから私たちの仙台の教会が生まれて、この8年間の中で自分の父親と母親が神様を知るのも見ることができました。私は過去20年振り返ってきたときに、これはすべてイエスがメシアであるということを味わう20年間だったと感じています。イエスこそ死んでるんじゃなくて生きてる神様の子だと味わってきたことかなと思います。今日私たちはイエスのことを何者だと言いますか。あなたはイエスを何者だと言いますか。ぜひペトロの素晴らしい信仰告白のように、続けてイエスに触れ続けていきましょう。アーメン。二つ目のポイントはこれです。二つ目のポイントは、あなたではなく神様が表す。イエスの言葉でもう一つ考えたい言葉があります。ペテロが素晴らしい信仰告白をしたときに、イエスは言いました。あなたは幸いだ。祝福がある。シモン・バルヨナと言いました。バルヨナ、バルっていうのは何々の子供っていう意味なんで、ヨナの子シモンっていう意味なんですね。あなたは幸いだ、ヨナの子シモンって言いました。なんだよイエス、散々岩だって言っときながらここで砂っていう意味かよみたいな、ね、まあ、その言葉に注目したわけじゃないですけど、もしかしたらイエスはペテロがどこから来たかをちゃんと忘れないようにしなさいっていう問いかけだったかもしれない。でもその後にイエスはこのようなことを言いました。あなたにこのことを表したのは人間ではなく私の天の父なの。あなたにその告白をさせたのは人じゃなくて神様なんだ。今日私たちはこのことはどのように感じるでしょうか。私はこの聖句を何回も読んだことあります。この言葉はいつもかっこいいですよね。いやいや、そんなこと人が言わせたんじゃない、神様が言わせたっていう。でも今日私たちは本当にこのイエスの言葉を信じることができているんでしょうか。本当にその心を動かしたのは人なんじゃなくて神様であると信じれているんでしょうか。もしかしたら私たちは時々この言葉を見落としているかもしれないです。もしかしたら私たちはペテロが言った、ペテロがイエスに触れてあなたはメシアって言えた、そう考えてしまってるかもしれないです。頭で分かってても、神様が動くって分かってても、いや他の人は預言者だと言ったけどやっぱペテロはすごいね、いやペテロはやっぱ霊的センスあふれてるね、彼は心柔らかくて純粋な心を持ってたからやっぱ彼はこういうことを初めに言えたんじゃないか。いやいや、御国の鍵ですよ皆さん、御国の鍵。どういうことですか御国の鍵って。これこういうことですよね。 MVP 取ったらこういう車の鍵がもらえるんですよ。これ野球で MVP 取ったらもう大体こういうのがですね、こういうある。 でも御国の鍵ですよ皆さん、ね、いやもうイエスがいたら何ですか。もうペテロがもうペテロは御国のもうこんな鍵もらって天井でも地上でもブイブイ言わせるぜって、もうペテロだったらつながるっても解くこともつなげることもできるぜって。冗談のように言ってしまってますけど、でも結局私たちはこのように見ちゃってるかもしれないです。そうやって結局人を見ちゃってるのかもしれないです。やっぱりペテロは選ばれた人だから、ペテロはこんな立派な御国の鍵もらえるような人だから、こんなに神様見れたんだ。人を見てしまうと結局こういうふうになります。もっと自分が素晴らしくならないと、あの人は立派だから神様が働いてると、自分がもっと努力して変わらないと神様は働かないとか、でも今日私たちが本当に先ほどの言葉、この言葉を本当に本当に信じてるんだったら、私たちは心から安心感をもらえるんじゃないでしょうか。どうしかっていうと、イエスが言ってるメッセージは、人が神様を見れるようになるには人間の力じゃなくて神様が表すってこと。この表すっていうのは表現の表すじゃなくて具現化するってことですね。表す、これはもともとの意味はカバーを外すっていう意味なんですよ。だから私たちは神様が見えなくなってるカバーがある。でもイエスが言ってるのは、そのカバーを神様が外してくれる、それで人は神様を見れるようになるって。もし本当にその人の心を変えることが、人が神様を見れるようになることが、神様がそのカバーを外してくれるっていう私たちはその信頼があるんだったら、私たちの態度と行動は変わるんじゃないでしょうか。私たちは安心してただ自分たちのできる限りのことをすれば、神様に捧げていれば神様が変えてくれるっていう安心感の中で信仰を持って生きることができるんじゃないでしょうか。神様が人を変えてくださるということです。イエスのメッセージはそのようなメッセージじゃないですか。私たちは今日そのイエスの言葉を信じる必要があると思います。ぜひ神様が、イエスが人の心を変えてくださる方、私たちのカバーを外してくれる方だということを安心して信仰を持ちましょう。その時に私たちは人間的な努力じゃなくて、ただ私たちのベストを神様に捧げることができると思います。今回旅に行った時に、ある人のがクリスチャンになった話を聞いて、私はすごく励まされた話があったのでシェアしたいと思います。この一緒に旅に行った人の中で肉の兄弟の人がいたんですね。お兄さんと弟夫婦って参加したんですけど、お兄さんと弟が実際の参加してた人がいて、お兄さんの方はだいたい60歳ぐらいで、お兄さんの方は、弟さんの方はもうちょっと下の方なんですけど、その方たちがどのようにクリスチャンになったのかっていうことをシェアしてくれました。どちらの、そのお兄さんも弟さんもものすごくビジネスで成功してたそうです。人生はすごく、まあそういう生きるっていう面ではすごく成功していた。でもそのお互いを最も世界で近い人なんですけど、お互いをめちゃくちゃ憎み合ってたそうです。まあそういうビジネス面では人生うまくいってたんですけど、本当の人生はうまくいってなかったっていう。それを今回どちらからも話を聞いたんです。でまず弟さんの方が先に聖書を勉強してクリスチャンになったそうなんですけど、その聖書勉強最後にクリスチャンになる前に、和解したい人がいますかっていう問いかけをされたそうです。そして弟さんは、絶対に無理だと思うけどお兄さんとする必要があると思いますって言ったそうです。弟さんにとってはものすごく傷つけられて、自分のビジネスも乗っ取られると思ってて、 それほど絶対にこの人は許すことができないって思ってたそうです。でどれぐらいひどかったかというと、彼らは10年間全く口を聞いてなかった。皆さん、10年間全く口を聞いてない憎しみ合ってる兄弟を、関係をどのように修復できますか。でも弟さんは決心したそうです。神様が働いてくださるんだったらこれはできる。感情的にはうわーって苦しかったんですけど、なんとか助けをもらって6ヶ月間かかってその関係を和解したそうです。で素晴らしかったのは、その影響によってその後にお兄さんがクリスチャンになることができたっていうこと。でお兄さんからの話も聞いたんですけど、お兄さんは面白い人で、すごいカチカチっとしてる人で、なんか嫌だったけど聖書にこういうふうに書いてあって、目に見える兄弟許さないんだったら神様許してくれないって、だからもう、その神様許してくれないんだったらそれを信じるしかない、ね、許されないの嫌だと思って決めたみたいなどうなんだかな。でもそれを本当にどうなるかわからない、自分にとってはできないかもしれない。でも神様に信頼を置いたと、神様の御言葉に従った時に憎しみあってたと、10年間口聞いてなかった人、今は仲良くじゃれ合ってました彼は問いかけられたと思います。あなたは私のことを何て言うんだ、いい教えのままで終わるのか、それとも神様を信頼する、イエスを主とするのかどうか。神様が心を変えてくださる、そこに信頼を置かない限りこれは成し遂げられなかったと思います。二人が決断したことでしたけど、神様が働いて二人は和解できたんじゃないかなと私は思います。今日神様は私たちの心を変えてくださる方です。神様が一人一人の心、カバーかかっているものを神様が変えてくれる。ぜひそれを信頼していきましょう。今日改めてイエスは誰でしょうか。私たちはぜひ一緒に立ち返りましょう。今日私たちがイエスを何者だというのか、その問いかけで私たちの態度がすべて変わると思います。イエスはメシア、生きている神の子ですと私たちが心から告白できるなら、それによって私たちの人生は変わると思います。そしてそれが私たちクリスチャンの原点だと思います。そしてぜひ神様が心を変えてくださる、神様働いて神様見えるようにしてくださる方だということを心から信頼して改めて捧げていきましょう。それを信じて行動したときに、多くの人がより神様を知っていける教会になることを私は心から楽しみにしています。説教は以上です。ありがとうございました。